ラジオもっこもこパレード。
歌ってくださいシリーズ、栗取り取って小鳥にあげるとついばむ青春
アルデヒド
オーディエドラ。音があって言ってる歌ってくださいが分かれへんのがもはやオリジナルなのかっていうところですよね。
まあまあまあまあまあまあ、いやーさすがなんかの替え歌なんやろね。
なんイメージ変えてる方のイメージはあるんやろけどな。あの今日はですね、
はい、
短いんですよ
はい、
僕がちょっと後があって
風呂行きたいんでしょ。
風呂に今日中に行きたいんですよ。
はい、っていうまあまああれなんですよね。出先から帰ってきたんですよね。
割と遠くから。愛蔵がまず行ってたんですよ。
うん。で、まあ帰ってきて。
今、関空から帰ってきて、ギリ間に合うなと思ったら、こう、堺から泉大津閉鎖されてますして、間に合わない。
ああ、飛行機で行ってたってこと
か。あ、そうそうそう。
なるほどね。
そりゃそうでしょ。ちょっと気合い入りすぎやろ、愛蔵がまずから今、車でぶっ飛ばして帰ってきたとしたら。
いや、そうかなと思ってた。
12時間くらいかかんでた。
まあ、ぶっ飛ばしてっていうか、まあ別に、その福島は福島でさ、
もうさ大阪東京間の移動に飽きすぎてさ、う
ん、まあまあわかるけどね。
だからもうなんかちょっと
長距離、遠いしな。
長距離ドライブより最近はレンタカーを選んでしまうな。一周目はさこんなに遠いんやって思いたから言ってたんやけど、
はいはいはいはい。
けど僕は東北で一番ちゃんと行きたいなかったのが福島で、会津若松といわゆるその何あの相馬とかの海沿いの方、
はいはいはい、はい、
でそっちは今回あれがとりあえず会津若松だけ潰そうと思って今回。すごかったな。今日その話だけで終わりますよ。さっき言うけど、
まあいいんじゃない。
会津若松って、
はい、
ラーメン屋と、
はあ、
とんかつと馬肉しかないマジでぐらいの。しかも結構都会やしそんなあれないけど、
はいはいはい、
めちゃくちゃラーメン屋あんのよ。でめちゃくちゃとんかつやんね。
うん。
でソースカツ、そっちが発祥説はやっぱあんねんって
言って。はいはいはい、なるほどね。
まあ同時多発的にと思うんやけど。
うん。
で結構分厚めのソースカツ丼でやっぱりその長野とかに近いんやけど。
はいはいはい。
だからそれも結構その元祖みたいな店がはっきりあったりして。
はい。
っていうのもある中で今回の僕の目玉は、
はい、
煮込みソースカツ丼ですよ。
煮込みソースカツ丼、はいはいはいはいはい。
いわゆる卵とじの丼のこと煮込みカツ丼って言うんやけど。
ああ、なるほどね。
で、はいはいはい、揚げたところにソースつけて出すものをソースカツ丼って言うんやけど。
はいはいはい、はい。
煮込みソースカツ丼があるんですよ。
へえ、いいやん。
そう。むしろだからその、今の。
それはなんか概念すらなかったな、今まで。
そう、発想になかったでしょ。
うん。
けど普通に考えたらその方が自然やな、みたいな。なんかソースがあるんやから。
まあ。
みたいな。
まあでも、ね。だし醤油の国の人とソースの国の人の戦いな感じするから、まあ。
いやけど、ソースってもう、まあ、日本、大阪なんかさ、ソースつけて食う粉物事、洋食焼きって言ってまうぐらいさ、ソースイコール洋食なわけやん。
あ、まあまあまあ、そうですよね。
で、ソースイコール、ソースって言ってるかも、つけるもん前提があるんやけど、
うんうんうん、
こう、世の中千葉にはさ、ソースラーメンっていうのがあったりさ、
まあまあ、ありますよね。
スープ入りソース焼きそばっていうものがあったりさ、
はいはいはい、はい。
スープ入り黒石焼きそばみたいなのがあったりさ、
はい、
まあ、割とあるのよ実は。
ああ、
で今回ソース煮込みカツの発想なかったなと思って。
確かにね。
それが今回最大の僕の中では熱いポイントだったんやけど。
ああ、でもソース薄め系はやっぱちょっと関西にはあんまない文化ね。
そうけど、例えばオイスターソース溶いておでん出しに使うとか。
まあまあまあ、
で、ソースって実は、なんかその、いろいろ入ってるから、溶いたらうまいんやで、みたいな話が結構あって。
まあまあまあ、時短料理的なやつとかでたまにある
よ、ね。限りなくカレーに近しいものではあるんで。
うんうん。それ、オイスターソースってさ、うん、そのまま使わんやん、逆に。
まあ、舐めたりせんよな。飲んだり。
そうそうそう。だから、まあ、あれは料理用のソースっていう名前ではあるけどね。う
ん、まあまあまあ、確かに。まあけど、むずいとこやな、けど。ソース言うてるしな、みたいな。だからミスリードよね。その魔女の男は魔女な、みたいな話と一緒で。
はい、はいはいはいはい。
言葉が先にあったよな、みたいな感じはちょっとあるかもな、
ま
あね。
そのまま食うタイプのソースと食わへんタイプのソースがあります、みたいな話があるからさ。そうそうそ
うそう。で、結論どういう味になると思う？だから
そう。ちょ、待てよ待てよ。
その前にな、このソース数がまあとにかく強くあるのよ、あの街は。
はいはいはい、はい。
で、ラーメンがあるわけよ。
うん。
北方ラーメンが、
はいはいはい、
発祥店行ったら閉まったけど、
あ
でソース焼きそばっていうのがあって、それにカレー焼きそばっていうのがあって、かつカレー焼きそばっていうのがあるから、はいはいはい、これは僕はすごい好きで今回も食ったんやけど、
はい、
で食ったらカレーにソースかけて食うし、
うん、
カレーとソースで似てるよねって、スパイスと甘みと辛みと、
うん、
だから実はマッチするよねっていう前提があった上でのソース煮込みカツ丼の味予想ですよ。
あー、だからカレーカレーっぽいってことだ。だから、せやなぁ、ね。あの、僕が好きな、難波界隈、好きな食べ物の一つに、
はい、
ドライカレー天津飯っていうのがあるんですけど。
はいはいはい。あの、王将日本バス店ね。
そうそうそうそう。そまあ、正確には天津ドライカレー。
そろそろ90分になります。うん、休憩しませんか？
っていうのが、まああって、あれが、もう明らかに違う味なんですよね。知ってる味じゃないんですよ。だからあれはドライカレーに卵とあとマヨネーズソースなんですよ。
そうね。
ソースが。あれがまあ効いてて、うん、それと混ざることによってすごい、あの、初めて食う味になるんだけど美味しいっていうね。
まあ確かに。
やつがあるんですけど、まあそう思うと薄いカレーなんやろな。きっと。
まあまあまあまあまあまあまあ。
だドライカレーやと想定して、ドライカレーカツ丼じゃない。
じゃあ。なるほど。あのね、ヒントその2としては、
はいはいはい、ま
あ、僕が食って、はぁ、なるほどって思ったのは、
うん、
要はその、ハヤシライスあるじゃないですか。
ああ、ありますね。
ハヤシライスってどうやって作るかっていうと、ドミグラスソースを伸ばすわけですよ。
はいはいはい、ああ、
トマト入れんやったかな、
トマトの。トマトソースで引くってことね。そうそうそう、うん、
とあのハイジライスになるんやけど、
うん、
それに近くてカツ丼で玉ねぎ入るやん。
はいはいはい、はい、
だからカツソースと玉ねぎを煮込むと何っぽくなるかって言ったら、割とビーフシチューっぽくなるんですよ。
はいはいはいはいはい、なるほどなるほど。
そう、そんなにスパイスめっちゃ立つわけ、まあ立つソース選んだら立つやろうけど、
は
あ、
は
あ
は
あ、でカレーと違ってそのスパイスの匂いはないんで、
はあはあはあ、
その甘辛なんかシチュー味の汁いっぱいのところにどう入んねんっていう感じで玉ねぎと甘み出したら、
うん、
まあ、結論ビーフシチュー活動みたいなものができるなっていう。
はいはい、卵林みたいな話。
そうそう、だからデミカツ丼よりデミグラスっぽいなと思ったぐらいやな。
あ、なるほど、デミカツ丼っぽさね。
そうね。
あー、なるほど。それってさ、
うん、
ソースどのタイミングで入れるの？
いや、煮込みで最初から煮込まれて出てきてんねん。
じゃあ、だから、カツをソースにドボンしてから、
いや、じゃなくて、
閉じるってこと？
いや、ソースと出汁を炊いてるところに、とんかつを入れるんやと思う。
あ、だから、出汁にソースが混ざってるって
こと？そうそうそうそうそうそう。
あー。だから薄め、出汁で薄めたソースで炊き始めるってことね。
そうそうそう。だから、ラーメンのソースラーメンと一緒で、返しの部分が醤油じゃなくてソースみたいな。
ああ、なるほど。
いや、そうきたか
って。それウスターソースだね、かな、雰囲気は。
いや、けども、どうやろうな、ソースカツ丼もさ、ソース、割と中濃ソース系やから。
まあまあまあ、まあ、ソースカツ丼もな、あれ、あれはまあ、店の味作るもんな。
そうそう、みりんとか足しよるやんか。
ああ。
そう思うとほぼ一緒かって思ったな。
まあ確かにね。まあ我々が作ってた青春カツ丼も、マーニさん特製の活用ソースを、ブレンドして
最初にね
持ってきはりましたからね。
だからそれやなっていうと、もうほんまひたすらラーメンやな、ずっとラーメンや。
まあ、いや、やっぱりさ、ほら、大阪はラーメン屋少ないわけですよ。
うんうんうん、
めちゃくちゃに。
そう。じゃあ、うどん屋が多いよね。
う
ん、
そう。だから、人口あたりのラーメン屋の数で言うと、うん、もうだってワースト1とかワースト2とかなわけですよ、大阪って。
そうね。
うん。だから、まあ、ほんま、向こう行くと、うどん屋がないし、まず蕎麦文化になるからうどん屋なくなるし、で、蕎麦屋からだんだん東北に行くとラーメン屋になっていくやん、ど
う
ぞ。
そうね。
うん。っていう感じはあるから、やっぱそうなんやな。
いやけど、そこは、あと、馬肉ですよ。
へぇー。
馬肉も、めちゃ多いね。
まあ、確かに、馬肉聞いたことはある。
馬肉やったけど、うん、で、それは誰が持ってきたかって言ったら、
はい。
力道山なんですよ。
へぇー。あ、じゃあ、そんな古い文化じゃないんや。
肉屋に、力道山が来て、固まれてくれって言って、生で食うって言って、やったのが始まりで、まあ、正二郎さんだからっていう、なんか、この店がっていうのがあんねん。
へぇー。
で、醤油に、ニンニクバリバリのコチュジャンみたいな辛味噌を、溶いたり、つけたりして、わさびみたいに。
はいはいはい、はい。
で、食うんやけど。
へ
ぇー。だから、食い方がさ、まあ、韓国のお刺身ってそうやん。コチュジャンであえて、
はいはい。
食うやんか。
はいはいはい、まあそう
だね。だからやっぱ、まあ、力道山でその韓国に行っちゃったらしいんで。
はいはいはいはい。
だから、その生肉といい。全部それで持ってきたんかもな、みたいな。
なるほど。
でさ、その、元祖の店があってな。もう一個行こうと思った店があって。
は
あ
は
あ、隣なんですよ。ほんまに道挟んで前にあるんやけど、
は
あ、同じ一族で、
何の店の隣、
両方肉屋、繊維肉屋で、馬肉は有名な、
はあはあ、
で両方隣で、野豪っていうか元の名字も一緒やから兄弟らしいんですよ。親族らしいんですよね。はいはい、なんか兄弟か、
はい、
でもタレも全然違うのよ。
はあ、
だからこれさっきそっち行きましたって言ったらあかんやつやろな、これって知らんけど。
なるほど、
うん。
なるほど。兄弟仲たがい的なやつね。
そうそう、車止めてそのまま両方行ったら怒られるんやろうなと思って。やめましたね。っていう、あいつをかますに。で、お土産に君に、
はい、
お土産を渡しましたが。
はいはいはいはい。
これは、ね、どこやったかな、南会津っていう町かな。
はい。
なんもないんやけど。
はいはい。
肉屋だけあって、肉屋と麹屋があるのよ、うん、味噌とか醤油の。
ほう。
やねんけど、その唯一ある飲食店でもないコンビニ代わりの肉屋が、
ほう。
なぜかかりんとうを作ってるんですよ。
かりんとう、手作り肉屋のかりんとうってやつね。
意味わからんくないと思って。で、その横は味噌麹屋が作ってるかりんとう。大根。
大根かりんとう。
はい。
安倍麹店。
と、海苔ピーナッツと、
あ、これ海苔ピーナッツなんや、はい。あ、なるほど。なんだこれと思ってたの。
で今日はね、今日時間内に価格要素をこの前とゼロなんで、
はい、
君が最後かりんとくって感想を述べてくれたらなんとか価格かな。
いやいやいや、全然価格ちゃうよ。
それは価格かな。
それは全然価格ちゃうと思うけど、
みんなが宇宙とか生物とかマクロとかやってるのに、
どれがいいかな。
肉屋、肉屋、
肉屋かな。
肉屋、肉屋のカニ肉美味しいね。
いやー、なんかでもほんまテーマトークさやり始めてさ、
うん、
まあなんか
いかによその感覚ポッドキャストの意識が高いかに痛感します
よ。いやし、まあなんていうの、変な話、
うん、
いやこの間もね、
うん、
その真面目な植物学の話質問もらったじゃないですか、
はいはいはい、
やったじゃないですか、
はい、
なんでその根っこから栄養吸えるんですかみたいなね、
うんうん、
やつの話しましたけど、あれとかもまあ明らかによその農系ポッドキャストっていっぱいあるんですよ。
ああ、まあまあ確かに。
農業とか生物科学系のね、うん、やつって多くて、まあそっちの人が、まあ万が一アルデヒド聞いてくれたら、アルデヒドでこう言ってたけど、あいつらまだまだもう全然ぬるいから、俺がガチンコのやつやったるでってやってくれたら、うん、全然もう宣伝するんで、それはそれでね、正しい知識をやってくれるポッドキャストがもう受け皿があるわけですよ、今ね。
いや、もう難しいよ。
いやね、うん、そうなってきた時にね、我々が、まあ、何が安に勝ってるかって食い物よはな。
だから、我々が出す最大の価格は、肉屋のカニとかうまいかって話ですよ。限界的に。
まあまあまあ。まあね、じゃないと、専門知識の、なんて深さで言うとさ、深さで争ってもしゃあないやみたいなとこあるわけよ、
ね。まあ。言っとけどマジで終わりますからね、今週。
じゃあこれが、肉屋のかりんとうです。
いや、一個ずつ。
食べたいんでしょ。
はい。いや。
食べた？
食べたよ、一応。
ああ、そうなんや。
では。
はい。
あ、
どれ？
こっちソフトなんですよ。聞いたら、
うま
っ。うまいね。うまいね。
これソフトって言うけど、ソフトじゃない、ないね。聞いたらなんだ。
なんか、この、やっぱ山あいで農業とかしかない地区で、なんか味噌とか作ってんやけど、うん、そういうところで、あんまり不作やった時とかに、米を小麦で伸ばして、自分なんてお菓子作ったりして、かりんとうとかが贅沢やったんやって。
うんうんうん。
だから、それぐらいしかなくてね、みたいな話をしてた。売ってたおばちゃんは。工事屋のおばちゃんはそう言ってた。2階の兄ちゃんは。
確かに小麦粉と米粉は混ざっとるわ。
それを混ぜて、薄くして焼いて。
へ
ぇー。あのね、食べたんやろ、
おじいちゃん。この間、リボンかりんとう食べてたんですか、うん。あれって。
うまいな。
あれもそうやし、菊一製菓の揚げクッキーっていうのもそうなんですけど、うん、まあ要はクッキーっぽさがあるんですよ。ボリューム、はいはい。ビスケットっぽさっていうか、
はい。
なんですけど、そのシリーズかなと思ったら、こいつはすっごいサクサクしてる。
ね。
これ多分米粉ですね。
そうやね。
米粉のせいで、すごいサクサクのカリカリですね、これは。
やば、めっちゃ科学。
いや、そんなことないやん。
めっちゃ科学やん。
おいおい、そんなんでごまかせると思うなよ。はい、ということでね。お風呂屋さんが閉まっちゃうと困るらしいんでね。
はい、今日中に渡しに行きたいんですよ。
今日はこの辺で。
はい。
はい。
郡山の、郡山伊東かな？
はい。
伊東ってとこ？伊東じゃないな。多分、伊達の、あんかけ。
全然違うや
ん。あんかけメンチもすごい美味しかったです。
へぇ。
はい、というわけでお届けしましたのは、部長がしわぎと、
アニワギ博士でした。
青春アルディードは、南部白芸 YouTube チャンネルで、毎日1話、第1話より全話公開予定でございます。3年間の長きにわたる長期更新の予定でございますので、ぜひ皆様 YouTube チャンネル登録の上聞いてみてください。
そうかな、こうかな、違うかな、調べてみたり考えてみたり、自分から聞いてみよう、投げてみよう、友達にアルデヒドに、分かってないことなんかいっぱいあんねん。例えばなんで構成の野郎とか、例えばもっとこうなったらええなとか、人の話を聞いてみよう、面白がって聞いてみよう、知らんことを知る、Oh, 青春アルデヒド。なるほどなるほどなるほどな、すぐに誰かに喋りたくなる、満たすぞ知識欲、科学の科学のラジオだよ。